こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。1万5000人のデータに基づいたすごい身長の伸ばし方は、整形外科医で身長先生としても活動する田辺雄が、子どもの成長と身長に関する情報を一般読者向けに整理した実用書である。題名が示す通り、多数のデータを分析する視点を掲げ、身長を遺伝だけで決まる結果としてではなく、成長期の環境によって可能性を左右される課題として捉える。中心となるのは食事、睡眠、運動の3領域であり、全21のメソッドとして日常の行動に落とし込もうとする構成だ。さらに将来の身長を見通すための成長予測シートもつされている。本書の目的は、確実な高身長を約束することではなく、成長期に本来の伸びを妨げない生活条件を家庭で継続的に整えるための判断材料を示すことにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、遺伝を否定せず生活環境で伸びる余地を守る発想。本書の基本姿勢は、身長には遺伝的な影響が大きいという前提を保ちながら、それだけで結論を出さない点にある。親の身長からおおよその傾向を考えることはできても、個人の最終身長を単一の要因で断定することはできない。そこで本書は、遺伝以外の条件、すなわち栄養状態、睡眠、身体活動、日々の規則性に目を向ける。重要なのは、努力すれば望む身長になれると単純化することではない。成長期に必要な条件が欠ければ、本来発揮され得た成長の可能性が損なわれうるため、管理可能な環境を整える意義がある、という考え方である。この枠組みは、身長への不安を過度な民間療法や単一食品への期待に向かわせず、毎日の生活全体を点検する方向へ導く。保護者にとっては、結果を急ぐより子どもの成長を長期的に支える条件を見極める視点となる。次に、食事編の中心は、タンパク質を軸にした継続可能な栄養設計全21メソッドのうち、食事に最も多くの比重が置かれていることは、本書が成長を日常的な栄養摂取と結びつけて考えることを示している。とりわけタンパク質は、診断を作る材料として重要な栄養素であり、本書でも身長を考える上で中心的に扱われる。ただし、タンパク質だけを大量にすれば良いわけではない。成長を支える食事は、エネルギー不足を避けつつ、多様な食品から必要な栄養を得るという全体設計にある。食事を抜く、偏食が続く、極端な制限をするといった習慣は、成長期の班にとって見直す対象になる。本書の実践的価値は、特別な食品や高価な商品を万能策として提示するより、毎日の食卓でタンパク質を含むバランスをどう確保するかという問いを置く点にある。家庭では献立の完成度を毎食追うのではなく、食事全体の傾向を継続して改善する読み方が現実的である。さらに、睡眠を長さと規則性の両面から成長環境として捉える本書の睡眠編は、寝る子は育つというよく知られた言い回しを生活習慣の具体的な検討へつなげる役割を持つ。睡眠は成長期の回復と発達に関わるため、単に弱たかしをしないという道徳的な標語ではなく、成長を支える基盤として扱われる。ポイントは、必要な睡眠時間を確保しようとすることと、就寝起床の時刻をできる限り安定させることの両方である。平日だけ整えて休日に大きくずれる生活や、就寝前まで刺激の強い活動を続ける習慣は家庭で検討すべき要素になる。一方で、睡眠を増やせば身長が機械的に伸びるという因果関係を意味するわけではない。本書を有益に使うには、睡眠を身長の特効策としてではなく、栄養や運動と連動する回復条件として理解することが必要である。本人の意思だけに任せず、食事時刻、入浴、学習、端末利用を含めた家庭の時間設計を見直す契機にもなる。そして、運動は成長ホルモンへの期待ではなく、日常的な身体活動として考える。運動編では、身体活動を身長のための生活要素として位置づけ、60分の運動にも言及している。ここで注意したいのは、特定の競技や強度の高いトレーニングだけが成長に有利だと読むべきではない点である。成長期の子供にとって大切なのは、無理な運動で体を追い込むことより、年齢や体力に見合う活動を日常的に続けることである。運動は体力、食欲、睡眠など生活の複数の側面と関係し、結果として成長を支える環境の一部になる。本書は、運動を費用対効果の高い手段として扱うが、競技成績や身長を理由に過剰な練習を正当化する本ではない。痛み、疲労、怪我を軽視することは本末転倒であり、個々の体調に応じた調整が必要となる。読者は、何をすれば何センチ伸びるかという発想から離れ、外遊び、通学、スポーツなどを通じて寛大を動かす習慣を安定して確保できているかを確認すると良い。最後に、成長予測シートを不安を煽る診断ではなく相談の出発点にする。本書にはオリジナルの成長予測シートが用意されており、 現在の身長から将来を考えるための見通しを与える。この道具の利点は、印象や周囲との比較だけで成長を判断せず、記録に基づいて状況を把握しようとする点にある。身長は1回の測定値よりも、一定期間にどのような伸び方をしているかという推移を見ることが重要になるため、家庭での観察を継続する動機にもなる。ただし、予測はあくまで目安であり、個人の最終身長を保証する数値ではない。予測値を絶対視すると、子供に不要な焦りや負担を与えかねない。本書を読む際には、シートを目標身長の採点表ではなく、生活習慣を点検し、必要なら医療機関へ相談するための補助線として用いるのが適切である。成長の遅れ、急な変化。体調面の懸念がある場合には、家庭内の工夫だけで判断せず、専門家に相談するという線引きも大切になる。結論として、本書は子どもの身長や成長期の生活習慣に関心を持つ保護者、また自分の生活を整えながら成長の可能性を考えたい思春期の読者に向く。特に断片的な健康情報に振り回されず、食事、睡眠、運動を一つの枠組みで確認したい人に実用性がある。得られる利益は特効薬探しではなく、家庭で管理できる条件を整理し、優先順位をつけられることだ。タンパク質を含むバランスの良い食事、十分で規則的な睡眠、無理のない身体活動という提案自体は、健康書としては王道であり、目新しさだけを求める読者には基地の内容も多いだろう。しかし本書の特色は、それらを身長という切実な関心に結びつけ、多数のデータを掲げつつ、21のメソッドと成長予測シートに整理している点にある。身長を完全に操作できる対象とはみなさず、遺伝的な個人差を踏まえた上で、成長を妨げにくい環境を作る。その現実的な位置づけを保って読むなら、日々の選択を見直すための有用なガイドとなる。ご支援いただける場合は、田辺を、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。